一咕噜白的羊一大缸啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
啊啊啊啊啊啊おはようございます。2012年8月12日、FM 二風谷放送、愛称 FM ピパウシ第136回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野茂郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FM e 庭では毎週土曜日に放送され、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また、FM ワイワイで配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。今日のこのスタジオのある二風谷子ども図書館の外の様子ですけれども、今日は天気がいい、そういう感じです。そして今年の北海道はですね、例年になく暑い日が続いています。7月の末から8月にかけてはですね、札幌市では30度を超える真夏日が6日間ほど続きました。この二風谷も暑い夏を実感しております。アイヌ語で8月はシニオラップと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。一つ目のニュースは、知世二島全焼、二風谷アイヌ資料館。ビラ取り、9日午前11時15分ごろ、日高管内ビラ取り町二風谷、茅野茂二風谷アイヌ資料館、茅野資料館長の敷地内にある知世、アイヌ民族の伝統家屋から出火、茅葺き作り平屋約50平米を全焼、隣の地勢にも延焼し、約20平米を全焼した。出火した地勢では、伝統工芸品などの土産品を販売しており、同日は都合で休業していた。隣接の地勢には、陶器など約20点を展示していた。紋別所が出火原因を調べている。同資料館は、元参院議員で初代館長の故茅野茂さんが保存してきた民族資料を展示するため、1992年に開館した。次男の茅野館長は、道内でも数少ない知世や商品価値の高い伝統工芸品が消失し、残念だ。知世の建設費は1棟約2000万円で痛手だと話している。二つ目のニュースです。アイヌ服読本修正問題。8月3日付朝日新聞より、新委員での作成見送り、財団法人アイヌ文化振興研究推進機構札幌市中村睦夫理事長は2日、同市内で臨時理事会を開き、アイヌ文化や歴史を扱った小中学生用副読本の修正問題について、主要部分の表記を元に戻すなどし、新しい編集委員による新副読本の作成は見送るという事務局の方針変更を承認した。2012年度用の副読本は、編集委員会で合意を得た手直しを反映して、改訂版を作成し、2学期内を目標に配布する。発行、元財団、主要部分、表記戻す。承認された変更方針などによると、財団が3月下旬に修正した11箇所のうち、11年度版から削除変更していた、明治政府が北海道を アイヌ民族に断りなく一方的に日本の一部としたとの表現を復活、他の部分も元に戻したり補足説明を加えたりして理解しやすくする。今後の副読本のあり方については教育関係機関と連携して活用促進などを図る研究検討を進め、歴史学などの専門家による第三者評価を取り入れることも検討するとした。修正は昨年12月の同議会での一部議員の指摘などを受ける形で編集委員会を開かずに財団が行い、5月の理事会では新たな編集委員を選んで副読本を作り直す方針が了承された。だが編集委員らは歴史の改ざんになるなどと反発。北海道アイヌ協会加藤忠理事長が政治的介入などがないよう適切な対応を財団に求めたのをはじめ、道内外のアイヌ団体関係者らも要請文や約2万9000人の署名を提出するなど関心が高まった。財団の評議会や理事会でも財団の手続きに問題があるとの意見が出たことなどから、事務局は編集委員会を3度にわたって開催し、編集委員らと修正故障を再検討した。財団の西田敏夫事務局長は2日の理事会で、方針変更の理由について、修正に編集委員の理解が得られなかったことと、副読本作成の要領な課題について、普段の研究検討が必要なためとした。そして修正問題での事務局の対応をめぐり、ご心配とご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げると陳謝した。理事の一人で編集委員長でもある安倍和志北海道アイヌ協会副理事長は、修正が元に戻り一安心している、これで子どもたちに副読本を届けることができる、二度とこのようなことがないよう私たちも心したいと話した。三つ目のニュースです。アイヌ民族遺骨を供養、8月4日付朝日新聞より。北大研究目的で発掘された969体、札幌市北区の北海道大学にあるアイヌ納骨堂で3日イチャルパ先祖供養が行われ、アイヌ民族団体関係者や北大関係者ら160人が参列した。北海道アイヌ協会が主催し、今年で29回目。安置されているアイヌ民族の人骨は現在969体。昭和初期から医学部の教授らがアイヌの医学的研究を目的に、道内や旧カラフト、現サハリン、千島列島などで発掘、収集した。管理が不適切な人骨もあり、協会の要請を受けて1984年に納骨堂が完成、イチャルパが始まった。この日は献花の後、同協会の加藤忠理事長が、アイヌ民族が受けた苦難と屈辱の歴史を風化させることなく、社会の偏見に屈せず、先人の思いを継承していきたいと挨拶。玉木義永北大医学部長は、今後ともご遺骨の安置と御霊の供養にできる限りの努力をしていきますと述べた。国公立大などが保管する遺骨については、文部科学省が今年末を目標に調査中。この日のイチャルパに金沢栄作会長が出席した。日本人類学会も協会の要請を受け、2006年から調査を継続している。4つ目のニュースです。アイヌ文化省に木端さん、8月9日付朝日新聞より。交渉文芸の語り部言語指導も、アイヌ民族の文化の保存や伝承に功績のあった人や団体を表彰する今年度のアイヌ文化賞に、交渉文芸の語り部でアイヌ語教室講師の 木幡幸子さん82ピラトリ町が決まった。木幡さんは後の人にもアイヌ語の先生になってほしいと後進に期待を込めた。またアイヌ文化奨励賞には9人が選ばれた。財団法人アイヌ文化振興研究推進機構札幌市の表彰事業で16回目、贈呈式は18日午後1時から札幌市中央区のカデル27で開演するアイヌ文化フェスティバルである。木幡さんは幼少期に祖母らが話していたアイヌ語やカムイユから信用に触れて育った。故茅野茂さんに勧められて22年前アイヌ語の勉強を本格的に開始、二ブタにアイヌ語教室の講師を務め、各地の行事でカムイユカラなどの語り部として活躍している。文化奨励賞は次の皆さん、継承略荒井田美京60白尾尾町、荒木茂71札幌市、加藤真知子62同、熊谷兼70様似町、合田久美78新日高町、園浦清77同、中村勝信68千歳市、氷川菊子75釧路市、広野豊75同。ニュースは以上です。白石さん、今日のニュースで何かございますか？
はい、木幡幸子さんがアイヌ文化賞を受賞されました。誠におめでたいことだと思います。木幡さん、本当におめでとうございます。
担当は茅野智子でした。
はい、それではワイワイガヤガヤのコーナーです。本日のテーマはですね、お祭りということでやりたいと思います。今日の出演者を自己紹介してもらいます。まず私、司会進行をします、茅野史郎です。はい、どうぞ。
はい、ビラトリ町ニナ在住の小皿義弘と申します。
はい、大野哲人です。よろしくお願いします。
はい、今日はですね、この男3人衆でワイワイガヤガヤを進めていきますが、テーマがお祭りということですので、このビラトリ町二部隊ではですね、ちょうど来週の日曜日になりますけれども、8月19日にはチップサンケという丸木船を、まあ、川へ下ろす浸水式の儀式なんですね。本当はチップサンケというのは、まあ、今年はですね、ビラトリ支部が作った丸木船のその浸水式がありますので、本当のチップサンケというふうに言うことができますね。ですから新造船のためのお祭りということで、今年はそういうのが予定されています。まあ、その他にでもいろいろなお祭りあると思うんですが、小澤さん、なんかお祭りっていうと思いつくことありますか？
はい、ビラトリのお祭りで言いますと、はい、2月中旬に行われておりますシシリムカアイヌ文化祭。
ああ、そうですね。
というですね、地域のアイヌ文化振興のお祭りというのがすごく、まあ、地域の特色を表しているお祭りかなと思って。
そうですね、まあ、2月の第3日曜日ですよね。はい、やってまして、ビラトリアイヌ文化保存会、そして北海道アイヌ協会ビラトリ支部、それとビラトリ町二豚にアイヌ教室、3社の、共催事業ということで、もちろんビラトリ町教育委員会の文化財課の人、小澤さんは文化財課に所属してまして、ビラトリ町立二豚にアイヌ文化博物館の、まあ、学院もされているわけですけども、いろいろこのシシムカアイヌ文化祭でも関わってますよね。
まあ、地域の人のアイヌ文化に対する思いですとか、そういったことも含めて勉強させていただいたりもしております。
はい、大野さん、はい、お祭りっていうとどういうことを思い出しますか？
まあ、いろいろありますけど、まあ、私の住んでる様似町では、まあ、夏祭りですね、いわゆるが先日ありました。先週の土日ですね、アポイ日祭りって言いますけどね、2日間にわたって、まあ、 いろんな真ん中のバンドの演奏とか、うん、なんだけど、ダンスとか、あと、まあ、出店も出ますしね。で、あと歌謡ショーですね。今年は、前川清さんかな。
そうですか。結構有名じゃないですか、
前川清さん。うん、そうですね。とか、日高館内各地ね、襟裳もあるし、浦川とかね、来週ですか。うん、三河健一君ね、浦川を、ね、
そうですか。そのアポイの火祭りって何回目ぐらいですか。
もう30回か、結構な回になると思いますよ。
じゃあ歴史のあるお祭り、
ね、そうですね、うん、
なるほど。
まあ賑やかで結構、うん、そういうやっぱ歌謡ショーあるとね、いろんなとこから、うん、結構と他のところからも来るんですね、その歌謡ショー目当てでね。
なるほど。
ファンの人とか、
まあ三河健一とかはね、その前川清とかね、一定の年齢の人ですとかなりファンもいるんじゃないでしょうか。
そうですね、
なるほど。いろいろお祭りってあるんですね。まあ私はですね、地元のお祭りとしてとても面白いなっていうのが、実は義経神社の例大祭っていうのがあるんですね。
例大っていうのはどう、
例文の例って書いて、これ例大祭って、
恒例の大きな祭りってことですか。
うん、だと思うんですけど、そうです。恒例の例って書いて大きい祭り、例大祭。で、これがですね、ちょうどお盆の時期にあるんですよね。8月14日から16日にかけてやりまして、で、この義経神社っていうのは、このスタジオからですね、だいたい6キロほど、下流に下ったところにあるんですね。ビラトリ本町というところなんですけども、まあ、これ実は、ヤフーのところの、なんて言うんでしょうか、告知のところでちょうど出てたので、私印刷して持ってきたんですけども、この義経神社っていうのは、蝦夷地探検の命を受けた近藤十三らにより、完成11年、これは1799年だそうですけども、義経のご神体が安置され祀られたのをはじめとする、古い歴史のある神社というふうに書かれてるんですよね。だから、まあ、歴史はあるんですけども、このアイヌ文化とともにですね、この義経神社という、まあ、お祭りというんですか、結構地元の人は、まあ、本庁の人ですけどね、はい、参加しているというふうに新聞では報道されてますけどね。
どんなことやるんですか。
みこしを担いだり、あと、パレードなんかしてるみたいですよ。ね、小沢さん知ってます、この義経神社の。
詳しくはない。
詳しくはない。
義経音頭とかはないんですか。
どうなのかな、ビラトリ音頭っていうのは聞いたことあるけど、義経音頭っていうのはないんじゃないかな。私もね、ちっちゃい頃、いとこがちょうどビラトリ神社前に住んでたんですよ、でそれで私も小学校の頃、そのみこしを、子供たちが担いでるの遠巻きで、自分では担いだことないですけどね。ですから子どもたちなんかも結構参加しているようですね。で私はこのお祭りに関連して花火が打ち上げられたりするんですよ。でそれがちょうどビラトリ本町のバイパスのところにある橋のところ、ちょうどその近くで上げるもんですからね、その花火を 1,2 回見に行ったことありますけど、最近はどうなのかな、花火やってますかね。あれ
やってると思います。
やってる、うん、まあ、だからこうアイヌ文化とはまた違ったね、そういう義経神社っていうふうに義経をお祭りしている神社のお祭りなんかも地元であるなというのをちょっと思ったりしてますが、そうですね、今、シシリムカアイヌ文化祭とか、シシリムカっていうのは猿川という、川のアイヌ語の古い名前ですね、シシリムカアイヌ文化祭の話、そして私が今お話した義経神社の例大祭、そして、8月の19日に開催が予定されているチプサンケのお祭り、これは船おろしですね。それと先ほどアポイの火祭りでしたっけ。
はい、そうですね。
ね、まあ、いくつかあったんですけど、まあ、これはというお話だったらどうぞ。
あ、それとですね、
はい、
猿川祭りというのが9月中旬に、二豚にファミリーランドの方で行われております。
はい、なるほど。
でまあ、ビラトリ町の、産業振興のお祭りということで、まあ、ビラトリで生産しているトマトですとか、
はい、
あと和牛ですとか、まあ、そういったものを食べることができたり、あと販売されたりもしているという産業のお祭りもありますね。
そうですね。この 猿川祭りっていうのは確か去年はあれ中止になってたんですか。
去年は震災の関係で中止
に中止になったんですね。ということは1年ぶりという
ですね。
ね、そうですよね。去年はあのしなかった。はい。まあ一番の目玉は何でしょうね、やっぱり猿川祭りは。なんか当たるんですよね、早く来ると。トマトジュースとか。
あ、そうですね。
はい。先着何十名でしたっけ、50名か100名ぐらいは、はい、トマトジュースが確か一缶ですけどね。当たると。あと抽選で肉が当たったり、トマトジュース一箱とか、そういうのありましたよね、確かに。
地元の産物が。
じゃあ、あと、ジャガイモとかね。そういう農産物が安く買えると。で、あと、STV かどっかのラジオの公開放送がね、あの、されるんですよね。だから、あの、結構有名な歌手が来て、歌を歌うっていうんで、
それ
を、
歌謡ショー。
うん。歌謡ショーっていうのかな。あの、公開録音っていうのあるでしょ。
はい。
みんな見ながら。
たまにもそうですね。うん、
だからそういうのもありますので、この猿川祭りも結構面白いお祭りかなというのは思いますね。大野さん何かありますか、地元様にでは
他に。あとまあ簡単、そんな盛大じゃないですけどね、神社の祭りとかやってますけどね。 そうですね。だからあの昔はね、あの神社のあの祭りって、ね、あのなると相撲をやったりしてたそうですけど、前もねこの話したような気もするけど、うん、もう今やってないんですよね、うん、でも二分谷の祭りはね相撲やってますよね。そうそう、毎年
子供をやって大人ですね。ただね、このホームページを見ると義経神社の例大祭でも子供相撲はやってるそうですね。
大人はやらない、
うん、大人はやらないですね。だ、大人はやるのは二部隊の9月の第2日曜日でしょうかね。ちょうど我々がラジオやるとき、ちょうど地元二部隊の八幡神社のお祭りなので、ちょうど来月の放送の時がそのお祭りに当たりますね、二部隊のね。
何度か行ったけど面白いですよね、
うん、まあ、そうですね。臨時の屋台みたいのも出てますし、ビールを飲みながらあの焼き鳥食べるとか、そういうようなこともできるお祭りですね。はい、今日はですね、ワイワイガヤガヤということをテーマはお祭りということで、お送りいたしました、私司会進行の茅野志郎でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
茅野茂、二部谷アイヌ資料館からのお知らせ。この資料館には初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。またこの館が所蔵するアイヌ関係資料202点が国の重要有形民族文化財の指定を受け常設展示しております。茅野茂二部谷アイヌ資料館では公式ホームページを2009年の7月5日に開設し PR に努めております。なお2010年7月には文化庁が作成したアイヌ伝統文化資料コンテンツを同資料館公式ホームページで公開しております。茅野茂二部谷アイヌ資料館でぜひ ご検索ください。
次はですね、私が6月の末にですね、フィリピンのバギオ市というところに行きまして、カプア3ですね、123の3、フィリピンでその国際会議がございました。まあ、これは実は、先住民族の教育に関する会議というか、いろいろな踊りとかそういうものの伝承状況を 互いに伝えて情報交換をするというそういう会議でした。実はこのフィリピンで会議を主催している人はですね、キドラとタヒミックという人が運営するあの NGO なんですね。HAPY という団体なんですけども、まあ、この団体はですね、そのキドラとタヒミックさんという映画監督で有名な方です。で、実は私、1993年に山形国際ドキュメンタリー映画祭という映画祭でこの方に初めてお会いしてるんですね。で、私はこの山形国際ドキュメンタリー映画祭の先住民族部門といいまして、先住民族だけが作った映画を発表するところがあったんですね。まあ、サブ扱いだったんですけども、我々は先住民族国の映画祭というふうに言ってましたけど、私は船作り編、言葉は民族の証、船作り編という形で、作品、20分のものを、出したんですね。で、もちろん、誰が金賞とか銀賞とかそういうものではないんですけども、で、我々はサブの扱いだったんですけども、その時、山形国際ドキュメンタリー映画祭のですね、グランプリを取ったのは、阿賀に生きるという新潟の水俣病に関する、記録映画を取ったものです。まあ、ちょっと前紹介長くなってますけれども、この主催者であるキドラック・タヒミクさんというのは、私は93年にお会いして、その後も何度か、国際先住民族サミットであるとか、COP10 の時にも、フィリピンからいらして会ったことがある方です。で、それでどういう人たちが集まっていたかというと、米国、アメリカ合衆国のオジブエ族のデニス・バンクスさん、そしてタイのカレン族のリーダー的な存在の方が5名ほどいらしてます。で、その他地元ですね、フィリピン各地の20の先住民族150人の人たちが集まっておりました。そして日本からはですね、私、茅野と、あと大阪で南々の会という会を主催している、ひろこさんという方ですね。この方がリーダーなんですけども、その方が来ておりました。で、まあ、その他仲間の方、二人と、あと、このひろこさんのお父さんですね、もいらしてました。で、まあ、私はどういうことを、発表したかと言いますと、私が、現在館長をやっている、茅野しげる二豚にアイヌ資料館の設立の経緯であるとか、今放送をしているこの、FM ピカウシですね、正式名称は、二豚に FM 放送という、名前なんですけども、愛称 FM ピカウシというふうに言いますが、このラジオ局の開設の経過であるとか、あと、アイヌ民族党というのをですね、今年の1月21日、江別市で結党大会を開きまして、そういう政党を作って、アイヌ民族の中から国政に参加できるような、ことを今やってるんだというようなお話をさせていただきました。まあそういうお話をしましたら、デニス・バンクスさん、アメリカ合衆国の、先住民族でありますけども、エールを送ってくれました。アイヌがそういうアイヌ民族党という政党を作るんであれば、我々もぜひ、応援したいというようなお話がございました。その他ですね、フィリピンの各地でですね、自分たちの踊りを伝えるべく、プライベート、私立の学校を開いている、そういう団体からの報告などもございまして、なんちゅうんでしょうね、政府や、バギオ市というそういう市とか、そういうとこから助成を受けないで、自分たちの力でやってるという、そういう団体の報告などもありました。まあ、ですから、自分たちの踊りとか歌とかですね、そういうものを伝承するために地道に活動してるんだなということを感じました。特にですね、日本の場合はやっぱり先進国ですから、先進国に住んでいる先住民族と、今発展途上国でいる先住民族でやっぱり生活の水準の差、それと社会資本の整備の違いっていうのはありますね。例えば上下水道の整備であるとか、道路であるとか、そういうことを考えると日本はやはり恵まれていますね。だから日本にいるアイヌという先住民族は、 そのやっぱり先進国の先住民族ですから、あの発展途上国に置かれている先住民族よりはその状況としては私はやっぱり進んでるのかなということを思いました。まあ、しかし、フィリピンの人たちも、自分たちの踊り歌に誇りを持ってその学校を作って伝承活動しているということについてはとても勉強になりましたし刺激を受けました。まあそういうことで私がカプア3というあのフィリピンバギオ市で、開かれた会議に、この会議は6月26日から7月1日まで開かれていたんですが、私は前後の日程の関係でですね、6月27日1日しか参加できませんので、全体の報告はちょっとできないんですが、私が参加した範囲内での報告とさせていただきます。以上で報告を終わります。
はい、アイヌ語ワンポイントレッスンの時間になりました。アイヌイタクアイラマンロー、というあのジングルで始まりました。アイヌ語を、まあ、覚えましょうという、まあ、意味です。で、今日はですね、二人で、まあ、簡単なアイヌ語を勉強したいと思います。オーノテティストクネナ、エチエランカラプルエタパンナ、オーノテティストです。皆さんにご挨拶申し上げます。
おさだよしひろくねは。
はい。はい。この、2名で、やらせていただきます。で、まあ、この2人で、メンツで、アイヌ語をやるのは初めてですよね。
はい。
はい。初めてですので、ちょっとぎこちないかもしれませんが、頑張って勉強したいと思います。この放送をお聞きの皆さんも、ぜひ、ちょっとでもアイヌ語を、覚えてもらえたらなと思います。それでですね、まあ、今日も簡単な、アイヌ語の会話を、まあ、まあ、勉強したいと思います。それでですね、まずはですね、文章を、まあ、読みますので、その後に、小沢田さんもついて、発音してみてください。はい。はい、では行きます。タントカシリセセッコロカアリキキアンロー。
タントカシリセセクコロカアリキキアンロ
ー。はい、今日も暑いですけど、頑張りましょうという意味です。はい、まあ、今日ね、まあ、ちょっと曇ってきましたかね。ただまあ結構温度は、高いですね。北海道にしてはちょっと汗ばむぐらいの、天気ですが、まあ道外本州などで、この放送を聞きの皆さんはとても暑いかもしれません。でもこちらも結構それなりには暑いんですね。今日も暑いですけど頑張りましょうと。で、まあ、一応これは、例えば一緒に仕事している仲間同士の会話を想定しています。で、一人の人がそう言った後に、こう言います。では、私が言いますので、その後、長田さんも発音してみてください。はい、ネプキアンをかけたアイスクリーム、あ、エクスね。
ネプキアンをかけたアイスクリームあえっすね。
はい。まあ、私たちが働いた後に、ネプキアンをかけた。これはまあ、要するにまあ仕事の後にってことですね。アイスクリーム。まあ、これはまあ外来語ですが、アイスクリームですね。あえっすね。まあ、私たちは食べましょうというまあ意味です。だからまあ、今日も暑いけど、うん、頑張りましょうと。まあ、例えば仕事の現場とかで。いや、今日も暑いねと。いや、頑張ろうね、というような感じで。まあ、タンとかシリセセコロか、アリキキアンローと。まあ、それに対して、ネプキアンをかけたアイスクリーム、あ、エクスね。まあ、仕事の後、アイスクリーム食べようよ、みたいな感じの、まあ、会話ですね。では、まあ、最初はこれ、まあ、練習ですから、こう、会話のつもりで、できるだけ感情を込めて、二人でやってみましょう。はい、では、まず私が言いますんで、その次のセリフを長田さんの方で言ってください。はいはい、では、行きまーす。タントカシリセセッコロカアリキキアンロ。
ネプキアンをかけたアイスクリームアエクスね。
はい、今日も暑いですけど、頑張りましょうと。で、まあ、仕事の後、仕事が終わったら、アイスクリーム食べましょうね、というような感じの会話です。で、今日この勉強しているこの、まあ、アイヌ語の中で、 まあ、よく出てくる単語、重要な言葉をちょっと発音の練習してみようと思います。タント。ね。じゃあ私が言ったら、長田さんも言ってみてください。はい、タント。
タント。
はい。タントっていうのは、車の名前でもありますけど、今日、アイヌ語では今日という意味ですね。雑誌でも確かありますよね。タント。長田さん、はい、知りませんか？
そうです
ね。女性誌でしたかね。
そうだと
思います。なんか、料理の雑誌だったかな。うんうん、タントを食べなさいとかそういうことなんで、アイヌ語ではないと思うんですけどね。タントってあります。まあ、今日っていう意味ですね、アイヌ語でね。タントシリピリカとかね、歌ありますよね。はい。次行きます。シリセセ。
シリセセ。
はい。シリセセ、セっていうのは、背の次にちっちゃいクがつきます。シリセセ。あ、これ暑いということですね。シリセセ。セセ。このセッセッという発音がね、難しいけど、長田さんなかなか、ちゃんと言えてましたね。シリセセクじゃないんですね。シリセセクという発音になります。次行きます。ありきき。
ありきき。
はい。ありききというのは、まあ、まあ、頑張るってことですね。まあ、頑張って仕事しましょうという意味で、ありききやんろうって言ってるんですね。はい。次行きます。ネプキ。
ネプキ。
はい。ネプキ、ネプキ。ネプキな、カナで書くとネプキなんですが、プが、プをカナではちっちゃく書きます。これ、ネプキという発音になります。口を閉じるような発音ですね。さすが長田さん、なかなか、発音いいと思いますよ。ネプキ。働くとか仕事をするって意味ですね。はい。次、はい。アエローのエです。これは食べるということで、アイスクリーム食べましょうという時の、アエローのエですね。はい。まあ、ということでですね、こういう、今日暑いので、それにちなんだ、簡単な顔をやってみましたが、最後、二人でもう一回ですね、練習してみようと思います。で、さっきは、私が最初に読みましたが、今回は、長田さんの方で、
はい、
始めてください。
はい。
どうぞ。
タントカシリセセクコロカアリキキアンロ
ー。ネプキアンをかけた、アイスクリーム、エクスね。はい、今日も暑いですけど、頑張りましょうねと。で、まあ、仕事を働いた後、仕事し終えた後、仕事の後、アイスクリームを食べましょうというような会話になっています。ということで、まあ、日本全国、世界、まあ、外国で聞いていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。まあ、暑いところもしかしたら寒いところもあるかもしれませんが、皆さん、今日も、まあ、体に気をつけて、健やかな日を過ごしていただきたいと思います。ということで、今日のアイヌ語ワンポイントレッスンを終わります。
スイヌはうんこれやん。
また聞いてください。はい、次はですね、ゆから英雄叙事詩を、聞いていただこうと思います。今日お聞きいただくのは、ビクターから発売されてます。カエノシゲルのアイヌ神話修正に、収録されてます。平賀貞もさんという、方によるゆから英雄叙事詩ですね、英雄が主人公の、まあ、物語のことをアイヌ語でゆから、まあ、ゆからと思いますけど、ゆからと言います。で、そのうちの一つを、聞いていただこうと思います。で、これはですね、もうだいぶ前で1965年、昭和40年ですね、に、まあ、録音されたもので、この、神話修正のゆから編の3、第9巻に収録されているものです。ではですね、平賀貞もさんのゆから。で、題名はですね、ヤイトレンペコイキと言います。自分の月神と戦うという、まあ、ものです。まあ、内容については、後ほど説明させていただきます。
セクオロカイペレオトシエンパオレイシエンパエシヒロタンパイ やらく関心こやはげや中穴きこうかうまんでだねえあやひからかうねんとまうのすきとまんしるかしあまうてすうでうせんこがうちいえおぼうかいいえことかえべんにだらほしきいきあちてんねっいれいねいろてくしごしかかすばちがなかむいぽにうねひげうねひわがたぷねかむいとぜんぺんかむいまべえへはいぬとぜんぺんいとうれんかむいかむいまべいけへあはしらんなゆけいかむいまうしゅこのうえうしにしからんぺんおとりにんせうかとえかべこくもまきもしりしょくろかおらぬこんなこせいぺいぷきへなすかうすべうべのやねこやいかかねんうかいるすいべうそっともろけちこうえけあいけうかいにうけいすべうといとかりこへピタッパウタエトウコンおとうまうしいろちえひこていからたばんたむいまんうゆうけひけうらぬんこんなことうじみんてかもいまうむあのこえんてたばんべれこいはいたきいくろとしいにすうとれしいにすうとあごをけいれんうのせぷんかんこたうなたらあらんこぱんせへるうこわんおしかんなかやむいかもひとまんまんとまんしるかたうて。
はい、平賀貞信さんによる、やいとれんぺこいき、自分の月神と戦うという、まあ、名前の湯から、英雄叙事詩を聞いていただきました。で、この、湯からなんですが、まず語り手のあの、平賀貞信さんという方です。この方、結構有名な方で、もう個人です。もう30年か40年ぐらい前にお亡くなりになった方ですけど、この二部谷から、川を下って、ちょっと、20分ぐらいですかね。15分か20分、そこぐらいですか。下がったところに、福光というところがあります。現日高町ですね。旧門別町。そこに ありました、福光、新ビラカですか。元アイヌ語でピラカといったこと、村ですね。そこの出身の方で、非常にこのアイヌ語や、アイヌ文化に非常に詳しい、伝承者として、まあ、有名だった方でして、で、美声ですね。美しい声。本当に歌でも言うからでも非常に上手なことで、非常に一時期、活躍された方です。平賀貞信さんという方です。で、この方の語った、これ、アイヌのこの物語、この英雄叙事詩から非常に長いものが多いんですね。一晩とかもう何日もかかるとかですね。そういうものもあると、言われています。それ、そのうちの本当に一節で、この物語も全部で2時間ぐらいあるそうです。そのうちのほんの一節でして、先ほど流した場面はですね、この主人公が、竜人ですね。アイヌ語でカンナカミと言いますけど、この竜人と戦う、場面でして、その竜人と、に刀で切りかかったり、するわけですね。ところが、非常に手強いということで、で、その戦う場面でもう風が吹き荒れてですね、例えばそこに立ってる木の枝が折れて、宙を舞ったりとか、ビュービューとその口笛のように風が舞い狂うとかですね、なんかそういう凄まじい、壮絶なこう戦いの場面でして、これ本当に長い話でですね、続きとかに興味がありましたら、ぜひね、 実際にこの CD、まあ、図書館とか、にあるかと思いますので、聞いていただけたらと思いますが、この後ですね、月神と戦うと。で、月神というのは、人間一人一人にですね、肩の後ろのあたりに、守り神をついているというふうに昔のアイヌの、信仰では考えられていました。その月神と戦うというちょっと奇想天外なお話なんですが、こういう、まか不思議な、この物語が、このアイヌの湯から、英雄呪術師の数多くあります。で、また機会がありましたら、まあ、聞いていただこうと思ってますが、今日はその湯からのほんの、一部分を聞いていただきました。平賀貞さんのやいとれんぺこいきでした。
ビラトリ町立ニブタニアイヌ文化博物館からのお知らせをさせていただきます。アイヌ文化体験学習講座木彫コースターを作ってみようということで、現在行わせていただいております。で、伝統的なアイヌ文様を学びながら木製のコースターに彫刻する体験です。で、講師は、企業組合ニブタニ民芸所属の、工芸家の方々です。で、期間は8月22日の水曜日まで行っております。で、7月28日の土曜日からすでに行ってもう半分以上経過してるんですけども、8月22日までやっておりますので、ぜひいらしてください。で、時間なんですけども、午前の部が10時から12時まで、で、受付は11時半まで行っております。で、午後の部が1時から3時まで、で、受付は2時半まで行っております。で、料金につきましては、1回250円ということで行うことができます。で、場所なんですけども、ビラトリ町アイヌ文化情報センターということで、博物館の目の前にある施設です。で、対象年齢は、小学校高学年以上ということで行うことができます。で、ニブタニ在住の、プロの工芸家の方が、分かりやすく指導いたしますので、夏休みのアイヌ文化学習ですとか旅の思い出などに、ぜひチャレンジしてみていただければと思います。で、アイヌ文様をしっかり見てから、博物館ですとか、資料館を見学すると、昔の生活道具や、現代の工芸品を見る目も、変わってくると思います。で、アイヌ文様のモレウですとか、静かに曲がる文様ですね、とアイウシ、トゲがある文様、などを理解しながら、ものを見れば、学習効果も格段に上がっていきます。で、博物館資料館等にも、合わせて、お立ち寄りいただければと思います。以上、博物館からのお知らせでした。
本日の、失礼しました。第136回目の最後のコーナーとなります。まずですね、FM ピパウシ宛てに E メールが届いておりますので、それをご紹介させていただきます。こんにちは。私たちは札幌日本大学高等学校放送部です。ラジオを聞かせていただきました。初めて知ることも多く楽しませていただきました。さて、私たちは現在、10月に行われる公文連に向けて、ラジオのドキュメントを制作しています。チプサン家を主な内容としており、19日には実際にニブタニへ取材に伺います。そこでもしお時間がありましたら、インタビューを含め、 お話を聞かせていただけないでしょうか。次回の放送も楽しみにしています。ということで、鈴木さんからの E メールでした。19日というとちょうど1週間後になりますけれども、うまく時間が合えば、インタビューにも答えられるかもしれません。札幌の日本大学高等学校放送部の皆さん、一声かけてください。私の職場はですね、茅野茂二豚にアイヌ資料館というところですので、その資料館の方へ一声かけていただければ私に連絡がつくようになっておりますので、そのようにしてください。それではですね、このエンディングの中で、今日はですね、長田さんが2回目の登場ということで出演いただきました。
はい、
今日は資料館のお知らせとかですね、博物館からのお知らせなど担当していただいて、あとワイワイガイガイもですね出ていただいたんですけども、2回目のラジオ放送ですけど、感想をお聞かせください。
はい、ワイワイガヤガヤのコーナーで、少し言い残したことがあったので、
なるほど、どうぞ。
感想も含めてちょっとお知らせさせていただきます。
はい、
でちょうど1週間後に迫ったシプサン家なんですけども、地域のアイヌ文化振興のお祭りとしてもう40年以上続いている、お祭りでございます。で、町外からの参加者もすごく多くてですね、いろいろな人の交流の場にもなっているという、そういうお祭りです。で、チプサン家の前日の18日には、博物館の地勢で、前夜祭というのも行われます。で、伝統的な結婚式ウトムヌカラというんですけども、そういった催しもあります。で、ぜひですね、伝統行事の学習としても、ご覧になっていただければと思います。ということで、今日はすごく私の出番も盛りだくさんすごくプレッシャーもありましたでも、楽しく行うことができました。
先ほどね、博物館のお知らせで体験学習 の紹介ありましたよね。
はい、
あれは博物館の事業としてやってるんですか、体験学習は。
博物館の事業として、地域の、企業組合に豚人民芸と一緒にやっている事業です。
なるほど。料金が250円でしたっけ。
はい、
これは大人も子どもも関係ないんですね。
はい、そうです。
この体験学習に必要な時間ってどのぐらいなんでしょうか。
1時間半から長くても2時間あれば終わることができます。
なるほど。はい、小学生何年生ぐらいからできるんでしょう。
高学年ですので。
高学年、なるほど。
はい、
高学年というと4年生以上ということ
ですか。そうですね。
はい、私の娘もね、もう22歳になって、短大卒業してもう社会人2年生今やってるんですけども、ちっちゃい頃ね、よく茶卓かな、掘ってました。うちの娘はね、その彫刻が好きなんですよ。そして私に、お父さん彫刻できるのって言うか、お父さんは何もそういうのは興味ないからやったことないんだよ、だけどじいちゃんはできるんだよって教えたんだよね。で、資料館に作品いっぱいある人、ある人って北海道もいいんですけど、あるんだよって言うと、本当って。うちの娘ね、茅野茂がその自分で彫刻して、その作品を自分の資料館に展示してるっていうのは、その孫である私の娘知らなかったんだよね。だからうちの娘はね、本当小学校 2,3 年でもやってたね。あれ、保護者がいればやらせてくれるのかな。その体験学習、で、大きさがね、そのなんていうの、茶卓って言ったって、あれチーズを切るまな板ぐらいの大きさあるよね。
チーズボードってやつ。
チーズボードっていうの、ちょうど丸くてね、熱いんだよね。だから鍋式にも使えるようなね。
そうですね。
そういう感じの。
コースターみたいな。
そう、コースターだけど熱いし。
丸いやつ。
そう、丸い。
わかります、わかります。
で、結構直径何センチだろう、10センチはあるね。直径10センチぐらいで、厚さが2センチ以上ある。あれ材料は何ですかね、あれ。
材料は、カツラですとか。
カツラ、
はい、そういうのを使ってます。
なるほど。あと、シナ抜きとかも使う。
シナも使います、ね。
使う。
はい。
シナ抜きって結構やばいんだよね。
はい、ね。
そんなことをちょっと体験学習で思ったりしたんですけども、それで、大野さん、
はい、
今日は宅も兼ねてやってるんですけども、
はい、
宅をやった感想などをお聞かせください。
はい、いや、もう汗びしるです。
汗びしる。でも、すごい上手じゃないですか。
いやいやいや、 タック的な、要するにあの
ミキサー
ですね、あの機械、あのスイッチ入れてこうあの音量調整したりとか CD とかあの音を入れたりとか、そういう仕事なんですか。いつもはですねプロの方がね、アラさんがやってくれてるんですけど、今日はちょっとね事情でいらっしゃらないということなんで、私がそれをやるというね、非常に無謀なことを今日はですね
ミキサー初デビューだね。
ちょっといろいろですね、あのところどころお聞き苦しいところもあったかもしれませんが、まあお許しいただけたらと思いますけど、まあなんとかかんとか操作しながら喋りながらやってきました、
うんうん、あの音楽の入るタイミングもすごい良かったですね。あれ良かったと思います、うん、あの今日のあのアイリモワンポイントレッスンで、
はい、
あの終わった後なんかアイスクリーム食べるっていうのはありましたけど、ね、実際食べるんですか。
そうですね今日は暑いし、そうですね、アイスクリーム、あ、X ね、はい、アイスクリーム食べましょうと、
うん、まあいいですね、この放送も仕事の一つですから ね、
そうですね、
一応ボランティアですけどボランティアで、まあ一つの事業ですからね、うん、月一度といえども結構これ内容濃いですよね、1時間
まあ盛りだくさんですね、いろいろ
で最近はちょっと出演者がですね、あのだんだん少なくなっていまして、先細り感があるので、あの長田さんにぜひ専属のもうレギュラーになってほしいなと思っているんですよ。で今回は出演をお願いして、あの博物館の何ですか、行事の紹介ということをやっていただいたんですけども、まあ、その他にもいろいろコーナーありますから、あのピリカカンピソシといいまして、あのいい本の紹介コーナーというのもありまして、あの最近読んだり、またはあのかつて読んだ本でもいいんですけども、アイヌ文化に関する本の紹介コーナーというのもやってますよね。今日はちょっとお休みですけども、うん、まあ、そういうコーナーもあるので、あの長田さんぜひぜひあの FM ピパーシを手伝ってくださいね、
は
い、
時間の許す限り頑張りたいと思います、
ね、うん、まあ、そうですね。あといつもあのニュースで出ている仙石さんは岩手県出身なんですけど、今回は里帰りということで、うん、あの岩手の方に戻ってます、
はいはい、向こうで聞いてくれているかもしれない、
ね、ネットでだったらね、あの FM ワイワイのインターネットラジオであればこのリアルタイムで聞くことができるので、もしかするとネットで聞いてくださるか聞いているか分かりませんが、もしかすると聞いてくれているかもしれません、まあ、その他今日ですね、 E メールがその高校の放送部から来たりして、新しい動きもあります。はい、それではですね、FM ピパウシのお知らせを長田さんからお願いいたします。
はい、 FM ピパウシからのお知らせ、 FM みぶたに放送愛称 FM ピパウシでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FM ワイワイでは 77.8MHz で当時放送をしています。さらに帯広の FM ウィングでは 76.1MHz では、第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FM e にはでは毎週土曜日に放送され、 FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また FM ワイワイが配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。さらに FM ピパウシでご検索いただきますと、ダウンロード方式によりインターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さてFM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は郵便番号 055-0101 北海道猿郡ビラ鳥町二豚に、二豚に子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
はい、FM ピパウシ第136回目の放送もお別れとなります。次回は9月9日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。いやいやいけねー。